恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。マタイによる福音書第8章21節22節。また別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず言って私の父を葬ることを許してください。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。今朝はこのところから主について行くという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。聖書を読み、聖書の言葉の解き明かしてある説教を聞くということは、言ってみればちょうど鏡の前に立つのと同じようなものです。それも心の中を映す鏡、その生き方を映し出す鏡です。そこには自分でも気づいていなかった本当の自分を見せつけられることがしばしばです。そういう意味で、聖書を読み、説教を聞くということは決してただ楽しい嬉しいばかりではないのです。もちろん皆さんの中には自分の顔や姿を鏡で映していい顔してるとか、なかなかいいボディーラインしてるじゃないとかですね、自分にうっとりする方ももしかしたらいるかもしれません。なんて失礼な言い方をしていますが、きっといらっしゃるでしょう。そのように聖書を読むとき、神様の自分への愛を知らされ、溢れる恵みや祝福を味わって喜びに満たされることももちろん多いのです。しかし、実際はそのような愛も恵みも祝福も、まずは自分の罪の大きさ、醜さ、絶望的な状態に自分があることを知って初めて味わえるものなのです。聖書の言葉という鏡の前に立たされて、そこに偽りなしの本当の自分、神が見ておられる正確な自分自身の姿に直面させられるのです。それは自分にとって痛いことです。厳しく、時には恐ろしいことです。しかしそこを通らなければ救いはないし、清められることはないし、また成長もないし、神の祝福に預かることもできないのです。先週の日曜日、東京の日本キリスト長老教会、杉並教会という教会で奉仕をさせていただきました。朝は伝道礼拝、そしてお昼ご飯の終わったところで自動伝道についてアワナクラブの紹介、そして午後は夕暮れ時に光ありという題で人生の夕暮れをどのように迎えるかという講演会で語らせていただきました。一日ぎっしりのスケジュールでしたが、とても幸いな時を持たせていただきました。日曜日の朝、私が泊まっていたホテルにその教会の大竹牧師と、そして役員をしていらっしゃる上原さんという方が迎えに来てくれました。教会まで行く車の中で運転をしてくださっている上原さんがこんな話をされたのです。私は剣道6段です。剣道の試合の時、竹刀をまず相手と竹刀の先と先をですね、こう合わせる。その竹刀の先を合わせたその瞬間に相手の腕前がどれほどなのかがわかるというのです。そしてかすかに見えているその相手の目で、その人の腕前とその人の人となりが全部わかってしまうというのです。私はそれを聞いてびっくりしまして、ああ、もうこの上原さんの目を見られないと思いました。 よいよ礼拝が始まって講壇に立ちましたら、なんと上原さんが講壇の一番前の席に真ん中にですね座って、じっと私を睨みつけていらっしゃるのです。まあ睨みつけてるっていうのは語弊がありますけれども、見上げていらっしゃるのです。もう礼拝の間中、上原さんの顔を見ないようにしておりました。自分の説教の腕前が、信仰の腕前が、品性の腕前が全部見破られてしまうような、そんな恐れに襲われたからです。イエス・キリストが人を見られるとき、イエス・キリストはその心の中の思い、その人の人となりを全部瞬間的に見透かしておられました。その人が何を言っても何を行っても、その心の動機や隠されている部分を全部正確に見通しておられたのです。実は今朝このようにして私たちは礼拝に出ています。礼拝に出るっていうことはどういうことかっていうと、イエス・キリスト、見えざるお方ですが、見えざるイエス・キリストの前に立つということです。私たちは全てを見通されるキリストの前に今出されているのです。考えてみるとそれは恐ろしいことです。それはちょうど魚がまな板に乗せられて料理されるようなものでして、私たちはすべてこの礼拝の時に神様のまな板に乗せられて、どんな切れ味のいい包丁よりもよく切れる御言葉、神の言葉、聖書の言葉という包丁で礼拝の時間に料理されるようなものなのです。うわ、恐ろしいっていう思いを持たれた方は正常ですので、さあ、マタイの福音書から私たちは連続して学んでいますが、途中で伝道会や歓迎礼拝、そして私が留守をしたりと、しばらくその連続が途絶えてしまって、なんとマタイの福音書の連続は1ヶ月ぶりになっています。イエス様と弟子たちは群衆から離れて向こう岸に渡り、しばらく静かな時を持とうとされました。それがマタイ8章の18節の言葉でした。さて、イエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。イエス様とその一行弟子たちが船で向こう岸へ渡ろうと準備をしているその時、二人の人がイエス様のもとにやってきます。まずは一人の律法学者が来たっていうのです。前回この人物を共に考えました。間隔が空きましたので、少しだけこの律法学者のことを取り上げておきましょう。この律法学者はイエス様のもとにやってきて、素晴らしい言葉を持って語りかけます。先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてまいります。律法学者、当時で言えば本当に地位も名誉もある学者が、こんなにも熱心な真剣な申し出を持ってイエス様のところに来たのですから、私でしたら大喜びで感激してどうぞどうぞと迎えるところです。先週杉並教会で礼拝が終わってから、いろんな方々にご紹介していただいて、東京っていうところは立派な方々がいっぱい集まっているところだなとびっくりしました。東大で教えていらっしゃる先生とか、お食事をしているときに私の斜め前に品のいいおばあちゃんがいるので、わあ、素晴らしい弁の立つおばあちゃんだなと思ってうっとり聞いていましたら、私の横前にいらっしゃった紳士の方が、あのおばあちゃんどなたかご存知ですか。いいえ、知りません。山本七平さんの奥さんです。びっくりして、山本七平さん知ってる人は知ってるんでしょうけど、日本人という大臣を書かれた、もう亡くなりましたけども、私は山本七平さんの本をむさぼるように読んでいる愛読者の一人ですので、ですね、その奥様がそこにいると思ってびっくりしてしまったんですけども、ですね、ああ、東京というのは有名人が集まるところだなとですね、それに引き換え内灘は、いや、有名人ばっかりですが、ですね、こんなですね、立派な学者が来たのですから、 わあ、感激して、どうぞ私の弟子になってください。私の弟子の、その、品位がですね、上がるようなものですと、喜ぶところでしょう。ところがです。イエス様は、この律法学者の心の中を覗いておられました。彼はこのイエス先生の中に、自分たち律法学者が持っていない力や権威があることを知っていました。そこで、イエス・キリストに弟子入りすることによって、自分の肩書きにもう一つさらに加えることができると考えて弟子入りを申し込んできたのです。そこで、イエス・キリストは、なんと冷たく、この律法学者を追い払うような言葉を投げつけるのです。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。あなたは自己実現のために、自分の肩書きを一つまた加えるために私について来ようとしているけれども、あなたが願っているようなものは全然私についてくることによって得ることはないよ。いいえ、逆だよ。私に従う道は、私の弟子として歩んでくる道は、狐や鳥以下だよ。狐や鳥以下の枕するところもないような苦しみや貧しさを受け取ることになるんだよ、というのです。ピリピ人の手紙の1章の29節。あなた方は、キリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。イエス・キリストに従う道、それは祝福の道でありますけれども、しかしまた同時に、キリストのゆえに苦しむことをも受け取るのだというのです。先日読んでいた本の中に、クリスチャンの生きる道は三流主義でなくてはならないという言葉があって、とても心に残りました。三流主義であれっていうのです。三流主義。一流じゃダメなんでしょうか？二流でもダメなんでしょうか？三流であれとはどういうことでしょう？第一に、汗を流せ。第二に、涙を流せ。第三に、血を流せ。汗を流し、涙を流し、血を流すような、キリストに従う道は、三流主義でなくてはいけないんだよというのです。さて、今日の箇所です。別の一人の弟子が登場します。この人物が一体誰なのか明らかにされていませんが、すでにイエス様の弟子となってこれまで従ってきた人物です。イエス様はこう言いました。イエス様に向かってこう言いました。主よ、まず言って、私の父を葬ることを許してください。皆さん、イエス様の弟子の一人が、イエス様に、まず言ってお父さんを葬ることを許してください。そう言われたら、お父さんが死んだっていう知らせが、この時にこの弟子にもたらされたのでしょうか。どうもそうではないみたいです。そのまま読むと、なんだかお父さんが死んだから、イエス様ちょっと時間ください。お葬式に行ってきますからっていうことのように見えますけれども、どうもそうではないみたい。この弟子には、年老いたお父さんがいたのでしょう。息子の自分にはそのお父さんの面倒を見る責任があると考えたのです。湖のこっち側にイエス様がいらっしゃる間は、ちょくちょくとお父さんの元に帰って親孝行をすることができ、そしてまたイエス様のところに帰ってくる、そういう生活ができるのです。二股をかけて。ところが今イエス様は湖を渡って向こう岸へ、イスラエルの人たちからすれば、まさに外国に行こうとされているのです。すると話は違います。年老いたお父さんを、責任のある親族を後にして、向こう岸に渡っていくことは、 これはちょっとできないぞと、この弟子は考えたようです。そこで、この機会に、しばらくの猶予を願い出て、年老いた父の面倒を最後まで見て、父が死んで葬式を出してから、またイエス様、あなたについて行きますと言っているのでしょう。とても立派な親孝行な息子です。この申し出には誰もノーは言えないでしょう。さすがのイエス様も、父を葬ることを許さないわけにはいかないでしょう。ところがです。イエス様の返事は驚くべきものでした。私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。このイエス様の言葉には、本当につまずきを覚えるような、そんな感じがします。イエス様はなんと人間の情がわからないお方なんでしょうか。家族への責任、特に親の老後の面倒を見るというこの立派な申し出をイエス様はダメだというのです。キリスト教徒はそんな薄情なものなのでしょうか。そんな声が聞こえてくるような気がします。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。この言葉には本当に前につんのめりそうになるぐらい驚かされます。一体なぜイエス様はこんな言葉をここで語られたのでしょう。聖書は親孝行を禁じ、家族をないがしろにするように教えるのでしょうか。いいえ、違います。私たちが、守るべき、人間として守るべき対人関係の中で第一の戒めは、あの実会の中で何でしたか。それは、あなたの父と母を敬えでした。第一テモテの5章8節では、もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。なんと、親族、家族を顧みないならば、それはもう信仰を捨てているのと同じだ。信仰、神への信仰を持っているなら、当然のこととして、親を敬い、親族に家族に対する責任を果たしなさい、と聖書を教えるのです。もしも今日のこの箇所を読んで、そうか、親の面倒を見ることはいらないんだ、親の葬式を出すことも葬式に出席することも必要ないんだと早合点されては困るのです。しかしです、イエス様は今日この弟子のイエス様に語ったこの言葉の中に、彼が持っている大きな問題点を見出されたのです。もう一回ご覧ください。21節。また別の一人の弟子がイエスにこう言ったとあります。こう言ったのはただの人ではありません。また律法学者のようにまだ弟子入りをしていない人でもないのです。群衆の人でもないのです。すでに弟子になっている人です。弟子とは、イエス・キリストを主と呼んで、その後に付き従うしもべとなった人を指します。私たちがイエス・キリストを救い主と信じ、その信仰を告白して、バプテスマ洗礼を受けるということは、実は、イエス様への弟子入りの儀式です。すなわち、イエス・キリストを信じてバプテスマを受けた私たちはみんな、イエス・キリストの弟子なのです。決して牧師や伝道師や宣教師だけが弟子なのではありません。すべてのキリスト者は弟子です。イエスを主と告白する者は弟子なのです。ところが、この弟子はイエス様に向かってこう言うのです。主よ、まず行って、私の父を葬ることを許してください。彼自身、自分が言っているこの言葉の矛盾に気づいていないのです。主よ、 まず言って、主よ、まず、このまずがまずかったのです。主よ、私はあなたを主として崇め、あなたをすべての点で、あなたにすべての点でお従いします。あなたに従う弟子なのですから、でも、まず言って、父の面倒を優先させてください。その責任が終わったら、その後であなたについていきますからと言っているのです。イエス様を主と呼んで従うということは、すべてにおいてイエス様を優先するということです。にもかかわらず彼は、それをさておいて、自分でよしと思われることを、まずと優先させようとしているのです。そこに、彼の致命的な問題があったのです。主よ、私はあなたの弟子です。あなたに従って参ります。でもその前に、まずと、今は従えない理由を挙げるのです。それはすべて言い訳です。それも実に立派な言い訳です。父の面倒を見、父の葬りをする。まあ、一般社会でも、お父さんが死んだ、お母さんが死んだとなると、もう当然、会社を休み、学校を休み、キビキと言ってですね、数日間の休みをいただきます。これは当然、優先すべき、すべてに優先するような出来事。ですから、この弟子も、さすがのイエス様も、この理由を挙げれば、それは大変だね。しっかりお父さんの面倒を見てあげなさい。いいよいいよ。心残りなく頑張りなさい。と言ってくれると思ったのです。そこに、彼の甘えがありました。この弟子の姿に、言葉の中に、言い訳をしているこの姿に、自分自身の姿を見ないでしょうか。私たちもイエス様の足跡をたどる弟子です。しかし日々、様々な言い訳、それも立派な言い訳を見つけ、並べ立てて、主よ、あなたのおっしゃることはごもっともです。それは素晴らしいです。でも、まずはあのことをしてから、まずはこのことをしてから、あ、こういう理由がありますから、あんな理由がありますからと、私たちは言い訳を見つけ出すのがとても上手です。旧約聖書の伝道者の書の7章の29節に、神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ、という言葉があります。実に皮肉な言葉です。人は正しいものに作られたのです。しかし、人間は正しいものであり続けることをやめて、罪を犯すようになりました。罪を犯すということはどういうことかというと、理屈を並べ立てるということのようです。言い訳をする生き方こそが、実は罪の姿だと言わんばかりです。多くの理屈を、多くの言い訳を探し求め、並べ立てる。同じような矛盾した言葉をペテロも犯したことがあります。ヨッパというところに行ったとき、カーナメ市のシモンという人の家に泊まっていました。そしてその家の屋上で食事を待っている間に、なんともこう眠くなってうとうとしてしまったときに、彼は夢を見ました。天から大きな敷布のようなものが降りてきて、四隅を紐で結ばれた敷布のようなものがずーっと降りてきて、なんとその敷布の中にいろんな動物が、旧約聖書でいう汚れた動物と清い動物、食べてもいい動物と食べちゃいけないと言われる動物がいっぱい中に入っていた。そして神様の声があって、ペテロ、さあ、ほぐって食べなさい。するとペテロは答えて、主よ、それはできません。主よ、それはできません。この言葉も、ペテロ自身は気づいていないのですが、 なんていう矛盾した言葉でしょう。主よと言いながら、それはできませんと言うのです。すなわち神を主と呼びながら主に指図している矛盾です。これも主よまず言ってというのと言い訳をするのと同じ矛盾です。すなわち同じく弟子の分、人間の分を超えているのです。私たちに語りかけておられるお方はどなたなのでしょう。聖書は一体誰の言葉なのでしょうか。神の言葉、聖書の言葉は絶対者と言われる方の言葉です。私たち日本人にはこの絶対者というこの言葉は死後、死んだ言葉のような響きしかない時代です。先週も少年院の集会がありまして、少年院でなぜ人間を殺してはいけないのかという話をしました。今はこういう話をしなくてはいけない時代なんです。なぜ人間を殺してはいけないのか、なぜ魚や牛や豚は殺してその肉を食べていいのに、なぜ同じ動物の人である人間を殺しちゃいけないのか。これがわからない時代に私たちは生かされているのです。なぜ人間を殺してはいけないのか。少年院で語らせていただいたのは簡単な理由でした、答えでした。それは絶対的な神が何時殺すなかれとおっしゃったからいけないのです。もうこれ以上もこれ以下も答えがありません。それが最終的な答えです。絶対者が何時殺すなかれと言ったから人は人を殺してはいけないのです。しかし今の時代、この絶対者を人々はもう否定し、絶対者を見失ってしまったために絶対者の言葉、何時殺すなかれという言葉も消えてしまって、どうして殺したらいけないんだ、もう毎日のようにむごたらしい殺人の話が飛び交っているこの日本は、まさに絶対者の言葉を忘れてしまった、無視してしまった、その結果を刈り取っているのです。私たちが神を信じるということは、神を絶対者と信じ受け入れ従うということです。昔日本が戦争していた時代、兵隊として戦争に駆り出されるのは赤紙という小さな赤い紙一枚によって召集されたのです。赤紙配達人と呼ばれる人がそれを家に届けます。召集令状を持ってまいりました、おめでとうございます。真夜中であっても家の人が起き出すまで戸を叩いて本人かその親にそれを手渡すのです。そうするとそれを受け取ると、おお、俺にも来たか、待っていたぞ、これでうちも肩身が狭い思いをしないで済むと決まった口上を述べて受け取ったそうです。この赤紙を受け取ると、決められた場所に決められた時間までに必ず集合しなければならなかったのです。それに対してはどんな言い訳も許されませんでした。それは絶対的な命令書だったのです。主の言葉は決して無慈悲で無茶苦茶な赤紙のような命令書ではありません。知恵に富み、愛に富まれる神様の間違うことのない絶対者の言葉です。その語りかけ、私についてきなさいというイエス様の招きを聞くことができるのは、人の一生の中でそう幾度もないと言われます。イエス・キリストは私たち一人一人に向かって、私についてきなさい、その招きの言葉をさまざまな言い訳を並べ立てながら先延ばしにすると、後悔だけの一生を送ってきたことに気づく、そういう悲劇を経験させられるのです。一つの言い訳が主に従うことから自分を引き離し、 さらに次の言い訳がさらに主から引き離し、そうやってついには完全に主から遠ざかってしまう言い訳が次第次第に主から自分を引き離していくのです。今日主の言葉の前にすぐに言い訳を考え、理屈を考えてその言葉に従うのを先延ばしにする自分を見出さないでしょうか。戦争中の赤紙よりも神の言葉を軽くいい加減に受け止めてはいないでしょうか。言い訳と理屈に満ちている自分の心、生き方を主の前にさらけ出しながら悔い改め、言い訳のない理屈なしに主に従うものにさせてくださいと祈りたいのです。言い訳と信仰とは相入れないものだからです。最後にどうしても今日の箇所で皆さんの心に引っかかっている言葉を取り上げて締めくくりましょう。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい、この言葉です。皆さんもこれまでに様々なお葬式に出席なさったことがあると思います。もちろん教会でのいろんなお葬式がこれまでもありました。またこの地方では仏教の浄土真宗のお葬式に出ることが本当に多いのです。私自身もそのようなお葬式にいつも出されながら、出していただきながら、いつもそこで感じるのは虚しさです。絶望的な諦めしかそこにないことに、本当に寒々とした心をいつも経験するのです。ただ形だけ、儀式だけ、習慣に従って執り行われる、本当に虚しいものです。もう亡くなってしまいましたけど、カナダの有名なお坊さん、このお坊さんは本当に正直に私に会うたんびに言ってくれました。俺の宗教には救いがないんだ、本当に救いがないんだ、形だけだ、檀家の者が死んだ者のために祈ってくれって言われると、私は正直に言う、俺が祈っても何にもならんぞ、気休めやぞ、それでもいいのか、それでもいいって言うから気休めでやっとる、俺の根は何にもない、本当に正直な正直な告白でした。本当に葬儀に出るたんびに思うのは、まさに死人たちによる死人の葬り、それがこれだなということです。死人たちによってなされる死人の葬りです。補経をあげる人も死人なのです。救いがないのです。命がないのです。しかし皆さんが本当に信仰を持って召されたキリストにある葬儀に出た時の、出られる時のあの不思議な明るさ、あの希望、それは一体何なのでしょうか。もちろんそこに悲しみはあります。しかしそれを償ってあまりある慰めがあるのは一体何なのでしょう。それはイエス・キリストにある命がそこにあるからです。イエス様は、私はよみがえりであり命です、私が命だとおっしゃいました。この方にとどまり、この方に従い、この方と共にいるとき、そこに命があるのです。イエス・キリストは、だから弟子であるこの一人の人に、私についてきなさい、命である私についてきなさい、私から離れないようにと招いておられるのです。その方に、その方と共にあるとき、私たちの人生も命が支配するのです。命の主の、せっかくの招きの声を聞きながら、様々な言い訳をして、まずはあのこと、まずはこのこと、そうやって右往左往しているうちに、命の主を置き去りにして、命の主から離れ去ってしまって、命なき人生へとさまよい出て、ついには死人による死人の葬りで葬られてしまう悲劇を迎えねばならないのです。だから、 主は言うのです。私についてきなさい。今日この命の主の招きの前に一切の言い訳を捨てて、はい、あなたに従ってまいりますと答えるものでありたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝あなたの御言葉の前に私たちは立ちながら、本当にまな板に乗せられるほどに言い訳だらけの自分の心を、自分の生き方をそこに見せられています。主よとあなたを言いながら、呼びながら、あなたの弟子という肩書きを持ちながら、でもまずはこのことを優先させてください、まずはこのことをさせてくださいと別のものに向かっている自分の言い訳だらけの人生をそこに見せられます。しかし今日あなたはそんな私たちをよくご存知の上で、言い訳を捨ててあなたは私についてきなさい、命の主である私から離れないでいなさいと今日招いていてくださることを感謝をいたします。主よあなたに従いますと、どうぞ今週も様々な出来事の中で様々な言い訳が浮かび上がってくるたんびに、しかし主よその言い訳を今置いてあなたに従いますと、あなたを選び取り、あなたを優先していくことができるように、その上で私たちに与えられている責任を果たすものがことができますように導いてください。お一人お一人の今週の歩みの上に豊かな主の導きを、その御言葉の力強さをその心に響かせて導いてくださるように、感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。